第二サムエル記13章15節から27節をお読みいたします。ところがアムノンはひどい憎しみに駆られて彼女を嫌った。その憎しみは彼が抱いた恋よりもひどかった。アムノンは彼女に言った。さあ出て行け。彼女は言った。それはなりません。私を追い出すなど、あなたが私にしたあのことより、なお一層悪いことです。しかし、彼は彼女の言うことを聞こうともせず、召使いの若い者を呼んで言った。この女を、ここから外に追い出して戸を閉めてくれ。彼女は袖付きの長服を着ていた。昔、諸女である王女たちはそのような着物を着ていたからである。召使いは彼女を外に追い出して戸を閉めてしまった。タマルは頭に灰をかぶり、着ていた袖付きの長服を裂き、手を頭に置いて歩きながら声を上げて泣いていた。彼女の兄アブシャロムは彼女に言った。お前の兄アムノンがお前と一緒にいたのか。だが妹よ、今は黙っていなさい。あれはお前の兄なのだ。あのことで心配しなくてもよい。それでタマルは兄アブシャロムの家で一人わびしく暮らしていた。ダビデ王はことの一部始終を聞いて激しく怒った。アブシャロムはアムノンにこのことが良いとも悪いとも何も言わなかった。アブシャロムはアムノンが妹タマルを辱めたことで彼を憎んでいたからである。それから満2年たって、アブシャロムがエフライムの近くのバールハツォルで羊の毛の刈り取りの祝いをしたとき、アブシャロムは王の息子たち全部を招くことにした。アブシャロムは王のもとに行って言った。この度、このしもべが羊の毛の刈り取りの祝いをすることになりました。どうか王も、あなたの家来たちも、このしもべと一緒においでください。すると王はアブシャロムに言った。いや、我が子よ、我々全部が行くのはよくない。あなたの重荷になってはいけないから。アブシャロムはしきりに進めたが、ダビデは行きたがらず、ただ彼に祝福を与えた。それでアブシャロムは言った。それなら、どうか私の兄弟、アムノンを私どもと一緒に行かせてください。王は彼に、なぜ彼があなたと一緒に行かなければならないのか。しかし、アブシャロムがしきりに進めたので、王はアムノンと王の息子たち全部を彼と一緒に浮かせた。アブシャロムは自分に仕える若い者たちに命じていった。よく注意して、アムノンが酔って上機嫌になったとき、私がアムノンを撃てと言ったら、彼を殺せ。恐れてはならない。この私が命じるのではないか。強くあれ、力あるものとなる。アブシャルムの若い者たちがアブシャルムの命じた通りにアムノンにしたので、王の息子たちは皆立ち上がって、おのおの自分のラバに乗って逃げた。今朝はこの箇所より、憎しみの果てにと題して御言葉を取り継がさせていただきます。13章の一節から、このダビデの一族に大きな問題が起き始めます。 ダビデの子であったアムノンはその妹であるタマルに恋をしてしまいます。まあ、アムノンもタマルもそしてこの後出てくるアブシャロムもすべてダビデの子供たちです。その子供たちの間でいろいろなトラブルが起きていきます。もちろんアムノンは自分の妹を恋してもどうすることもできないとは知っていたのですけれども、そこへ悪賢い友人が現れてこんなアドバイスをいたしました。あなたは病人のふりをしなさい。そしたらダビデが見舞いに来るだろう。そのダビデにお願いしなさい。タマルをここに起こして自分の介抱をしてくれるようにどうか父親から頼んでいただきたい。今にも死にそうな声でダビデにお願いをしたら多分そうしてくれるだろうと悪賢い友人がアドバイスします。アムノンはこのアドバイスに従って行動を起こし、結局無理やりにタマルを辱めてしまい目的を達しました。それが前回までのあらすじです。今日はその次の段階、そこから何が起きていったのか、また新たな問題が起きていったということを見てまいります。15節で、ところがアムノンはひどい憎しみに駆られて彼女を嫌った。その憎しみは彼が抱いた恋よりもひどかったとあります。あれほどタマルを恋していたのに、どうしてまるでこの手のひらを返すように急にタマルを憎んでいくのか、まあ不思議だと思うかもしれません。まあ聖書にはその理由は何も書いていないのですけれども、ですからこれは想像になりますが、おそらくアムノンは自分のやったことの重大さに恐れをなした。もちろんその自分がこのことをやる前にどういう結果になるのかは分かっていたはずなのに、実際にやってしまうとそれが恐ろしくなってしまう。罪の大きさに恐れてしまった。恐怖を抱いてしまった。その不安を覆い隠すために何をするか、相手を攻撃していきます。自分の不安を守る、不安、自分が不安から守られるためには相手にそれを怒りとなってぶつけていく。タマルの顔を見るためにどうしても自分の罪がうずき始めるんです。ですから自分から遠ざけていく、戸を閉めて追い出してしまう。そうやってアムノンは何とか心の平安を得ようとしたのだろうと思います。タマルは恥ずかしめられた上に家を追い出され、泣きながら兄であるアブシャロムの家に戻りました。その兄アブシャロムはタマルから事の次第を聞きました。そしてこのアブシャロムはタマルにこう言いました。今は黙っていなさい。つまり今は何もしないでおこうというんです。しかし普通はどうでしょうか。こんなことを聞いたなら、このアブシャロムすぐにアムノンのところに走っていって怒鳴り込む。何をしたんだ自分の妹に、ということになるでしょう。あるいは今の時代ならすぐに裁判沙汰になるとか、そういう大騒ぎな話になるんですが、アブシャロムは何もしません。沈黙をいたします。悲しんでいたので沈黙してしまったというのではありません。22節で、なぜアブシャロムが沈黙をしていたのか、その理由が明らかにされました。アブシャロムは妹のことでアムノンを憎んでいた。だから沈黙した。アムノンは自分の欲望に任せて後先を考えずに行動するタイプのような人であったようですが、しかしアブシャロムはそれとは反対で、 憎しみは抱いているのですが、すぐに軽はずみなことはしない。黙っている。で、その代わり、アブシャロムを殺す機会をじっと待っていました。2年待ったときに、そのチャンスが巡ってまいりました。アブシャロムは、羊の毛の刈り取りの祝いを口実に、ダビデの息子たち全員を招く計画を立てました。で、これは自分勝手にやることができませんので、王であるダビデのところに伺いまして、どうかこの計画があるんですが、王様許可を与えてくださいと願います。それに対してダビデは25節でこのように答えました。いや、我が子よ、我々全部が行くのは良くない。あなたの重荷になってはいけないか。書かれている言葉は非常に丁寧でありますが、ダビデがなぜこの計画に反対したのか、その理由を考える必要があります。おそらく2つのことをダビデは心配しています。1つは、ダビデの息子たち全員が一つのところに集まるということの危険です。ダビデの息子たち、今そのうちの誰が後を継ぐか、まだこの時点では決まっておりませんが、すべて順番が多分あって、ダビデの後を継ぐという、その権利を持っている息子たちが全員いるわけですね。その息子たちに何か、もし万が一のことがあったら、ダビデ家は断絶してしまう。イスラエルも崩壊する。そういう危険があるわけです。今もこういうことは考えられておりまして、例えば、アメリカの大統領ですね。大統領と副大統領が必ずいるわけです。で、大統領に万が一のことがあれば、すぐに副大統領が、その大統領の代理となる。代わりをする。そういうふうになっています。昔アメリカで、ケネディ大統領が暗殺されたとき、その副大統領が飛行機の中で大統領の宣誓をしたという写真を見たことがありますけれども、そのように何かあるとすぐに代理ができるようになっているんですね。で、大統領と副大統領は同じ飛行機には絶対乗らない。何かあってもリスクを分散するようにするんですね。で、大統領はすごいなと思いますが、多分プロ野球のチームも同じだと確か聞いたことがあります。同じ飛行機に全チームのメンバーが乗らない。必ず複数の飛行機に分けて移動する。これをリスク分散と今はそういう言葉で言っております。同じようにダビデの息子たちもリスク分散をするんです。ですから同じところには住まわせないで、別々のところにこの息子たちを住まわせる。誰かに何かがあっても、そのリスクがそこでとどまるようになるわけです。ところが今、このアブシャロムの提案は、全員を一つところに集めるという話ですから、何かが起きたら取り返しができないんです。ダビデはそのことを心配いたしました。そして、二つ目、もう一つの心配。それはもっと、危険というか直接的なことであります。ダビデはアムノンとタマルの間に起きたその事件の事柄について一部始終を聞いて激しく怒ったってある。で、そのタマルは今アブシャロムの家で暮らしていますから、当然アブシャロムがアムノンに対して良い感情を持っていない。ということは誰でも想像がつく。そのアブシャロムとアムノンが一つところに会す、宴会の席に連なるといったら何が起きるか、何か事件が起きるだろうと誰でも想像できる。ダビデは当然そのことを心配しました。なのでアブシャロムのこの提案をに対してやんわりと反対の意見を言いました。しかしアブシャロムは諦めません。もうしつこいくらいにダビデに食い下がりまして、とうとうダビデは根負けをして じゃあいいですよと許可を与えました。その結果、まあ、心配が的中してしまいました。アブシャロムは周到な用意をした上でこのアムノンを暗殺してしまいました。ここまでアブシャロムが何をしたのか詳しく見てまいりました。皆さんはこの話を聞いておそらく疑問に思うはずです。ダビデは一体何をしたのか、まあ、何をしたのかっていうのは2つの意味がありますね。まずアムノンのことであります。アムノンがタマルにひどいことをしたということを聞いて激しく怒った、まあ、それはわかるんですね。神様の前に正義がねじ曲げられたのですから。そして自分の一族の中で自分の息子娘たちの間でそういうことが起きたのですから、当然激しく父親として激しく怒るのは当たり前です。だったらそれほど激しく怒ったのならダビデは行動を起こすべきじゃなかったのか。神様の正義を取り戻すために父親としてあるいは王様としてダビデ家のリーダーとしてきちんとした対応を取るべきではなかったのか。ところがダビデは何もしなかった。アムノンのことに関しては、いや、アムノンだけではない、アブシャルムのこともそうです。アブシャルムが今度こういう宴会をしたいのです、お祝いをしたいのですという提案を持ちかけてきたとき、ダビデは心配をしたんです。きちんと分かっていましたけれども許可を与えてしまった。アムノンが病人のふりをしてタマルを連れてきてくださいとお願いしたとき、ダビデはまさかアムノンが仮病を使っているなどとわからなかった。まあ、ダビデはアムノンに騙されたんですね。騙された結果ひどい事件が起きてしまう。アブシャルムのこともアブシャルムが、いや、お祝いのことをやるんですからどうか王様の息子たち全員を私のところに連れてきてくださいと、まあ、言葉巧みにアブシャルムはダビデを騙したんです。そしてアムノンが殺されちゃった。ダビデは愚かなんでしょうか。二度も騙されている。もともとダビデが愚かな人間だったというのなら、まあ、それで全部説明がつくのですが、そんなことはないですね。彼は若い時からイスラエル軍の司令長官だったんです。軍隊を率いるくらいの知恵と力を持ってた人なんです。あるいはかつて自分の上司であったサウルから、まあ、今でいうパワーハラスメントを受けたんですね。彼は妬まれて、サウルから妬まれて殺されそうになる。その結果妻を奪われ、地位や名誉も奪われ、財産も奪われて、もう裸同然で彼は逃亡生活をするしかなかった。それでもそんな苦しみの中でも彼は信仰を失わずに神様の前に忠実に歩んできた人です。苦しみの中からいろんな経験を積んで、人の心、人の罪、また私たちが抱える弱さとか悩みとか、すべてのことをこの人が経験して知っている人なんです。それなのに、なぜか自分の息子たちのことになると、急にダビデは愚かな父親になって何もできなくなってしまう。なぜだろうと思います。どうして彼はリーダーシップを取ってこれを処理していかないのか。問題を、事件を食い止めるか、チャンスはいくらでもあったのに、なぜこういう事件が繰り返されたのか。ダビデが無力になる、あるいは愚かになる理由があるんです。 そもそもこの話はどこから続いてくるのか。ダビデが何をしたのかというところに関係があります。第二サムエル記の11章で何が起きた。まずダビデが罪を犯していたんです。ある夏の昼下がり、ダビデが屋上を散歩していたとき、涼しい風に当たって、ああ気持ちがいいと思って周りを眺めながら涼んでいたときに、ふっと見ると向こうの家の屋上で若い女性が裸になって水浴びをしていました。それを見た途端にダビデは自分の中の欲望を抑えきれず、結局彼は姦淫の罪を犯してしまいます。いや、それだけではない。自分の犯した罪を覆い隠すためにバテシバの夫であったウリアを殺してしまいます。それでもう罪は全部覆い隠した、これで大丈夫だとダビデは思っていました。悔い改めるチャンスはいくらでもあったはずなのに、ダビデは黙っていたんです。しかし神様は黙っていた。預言者ナタンをダビデのところに使わして、ダビデが自分の罪を告白するようにと追い込んでいく。私は主に対して罪を犯したとダビデはとうとうそこで初めて自分の罪を神様の前に告白したのですが、その時ナタンは警告を与えました。なんと警告したのか、それが皆さんの修法に書いております、聖書そのまま開いても結構なんですが、第二サムエル記の12章14節のところです。ダビデが私は主に対して罪を犯したと告白したのに対して、ナタンがダビデに語った言葉です。あなたはこのことによって主の敵に大いに侮りの心を起こさせたので、あなたに生まれる子は必ず死ぬ。ナタンはダビデにこう警告した。で、実際バテシェバがこの後子供を産むんですけれども、その子供はおそらく病気だと思いますが、で死ぬんですね。で、ナタンのこの予言はこのように成就したということになるんですけれども、一体主の敵って何だと思うんです。一体誰のことだ。侮るという言葉、これは言い換えれば軽く見るですね。もうちょっと言えばざまあみろと、こう相手のことを蔑んで喜ぶ、そういう言葉です。ダビデが罪を犯したということで一体誰が喜んだのでしょう。主の敵って書いてある。で、主の敵と聞くと、あ、それ悪魔とかサタンとかそういうものなんじゃないのかなと思うかもしれません。しかしこの第二サムエル記のこの辺りずっと見ていてもそんなものは出てこないんですね。じゃあ一体主の敵って何だろう。よく見ていくと今日の箇所に出てくる。ここに明らかに主の敵がいるんです。主の敵に大いに侮りの心を起こさせたので、あなたに生まれる子は必ず死ぬ。確かにバテシェバの子供は死にました。しかしここでアムノンも死んでいったんです。ナタンが語った言葉は大きな広がりを持った言葉であったように思います。一体主の敵ってどこにいるのか。何かこう 今日の箇所にはダビデとかアブシャロムとかナタンとかアムノンとかタムロとかいろいろ出てきますが、主の敵って誰なのとか、ダビデがなぜ愚かになるのかと関係します。つまり主の敵はダビデの心の中にあるんです。ダビデはなぜ何もできなかったのか、いや何もしなかったのか、すべてこの主の敵と関係しています。どういう関係か、なぜあの信仰者ダビデの心の中に主の敵がいるのか、具体的に見てまいります。ダビデはアムノンが起こした事件のことを聞いたとき、激しく怒りました。激しく怒ったのなら当然それに対して何か行動を起こすべきですが、起こさなかった理由は何か。アムノン、なんというひどいことをしたのだと最初は激しく怒りましたが、次の瞬間ダビデは胸を突き刺されるような思いがいたしました。アムノンはひどいと思った言葉が自分に跳ね返ったんです。自分も同じことをしていたのです。バテシェバと、アブノンはひどいことをやったと怒ったけれど、自分も無理やりに人妻を奪っていったんです。そんな自分がアブノンを責める資格があるのか。自分のことを棚に上げてアムノンに対して、お前はひどいことやった、神様の正義を曲げてしまったと、何か高いところから自分は正しいと言い張って、そういう説得をすることはできません。ダビデの中に罪のやましさがありますから何もできないんです。同じものをアムノンの中に見てしまう。ダビデと同じもの、これが別の問題だったらダビデはすぐに行動を起こすんですが、同じ問題をアムノンとダビデ抱えているか、身動きができなくなっちゃった。それで何もできなかった。実はそれが主の敵と言われるものの正体です。アブシャロムのことにおいても同じです。アブシャロムからこういうお祝い事をしたいのですと計画は聞きました。これは危ない、危険だ、いろんなリスクがあるとダビデはすぐにこう見通しました。けれどもやはりダビデの中にかつての罪のことが思い起こされるので強く言えない。アブシャロムの言いなりになってしまう。で、その結果大きな悲劇が起こってしまいます。あの信仰者ダビデでさえこのありさまであります。家族の中に起きていく問題を正しく扱うことができます。イスラエルのことについては非常にこれ彼はまっすぐに取り扱っていった。自分の命を懸け殺されそうになるというところを通されながら、彼は神様の前に正しく歩む姿を見せていったけれども、いざ自分の家族のことになるとこのありさまであります。まあ皆さんも、まあ、ダビデのようなことではなくても同じような経験をお持ちだろうと思います。親であるならば自分の子供は正しくまっすぐに育てたい、誰もがそう。けれどもいつも正しく育てることができるか。子供が間違ったことをしようとしているとき、それはダメだ、こうしなくてはいけないのだと正しく指導できるかどうか。そうはいかないですね。いつもとは言えない。このダビデのことから教えられるのは、自分の中に解決されないままの罪があるなら、 いや、たとえそれを神様の前に告白したとしても、やはり自分の中にあるんですね。その残された罪、解決されないままの大きな罪が、いつの間にか子供にも受け継がれてしまうんです。親の罪が子供にも受け継がれていくんです。で、私はそれを最初は分からなかったですね。私は子供の時に父親を見ながら、ああ、こんな父親にはなりたくないと何度も思いました。もし自分が親になったら、こんなことはしたくさせない、したくない、しないようにしようと心に誓っておりました。けれども、やがて自分が親になり、子供を育てるという段階になって、最初は気がつかないですね。けれども、ある時、自分は父親と同じことをしていた。まあ、それに気がついた時、本当に愕然といたしました。あれほど憎んでいたあの父親のあの態度、この態度、ということを自分も繰り返していた。主の敵というと、自分以外の誰か、第三者の存在を考えますけれども、主の敵は思いがけなく私たちの心の中にあるんです。主の敵は私たちを侮りますから、私たちがこうしなければ、こうすることが正しいと分かっていながら、できなくなるように働いていくんです。一体どうしたらよいんでしょう。ダビデのことに戻りますと、ことの発端はダビデがバテシェバとの間でこの姦淫の罪を犯したことから始まりました。で、これはダビデ個人の問題でした。ダビデ一人の問題でした。しかしやがてこのダビデの罪はやがてこのダビデ一族全体に深刻な問題を引き起こしていきます。このアブシャロムのことはこれからまだ続くんですね。神様はこれをご覧になって一体どうしようとするんでしょうか。今日の箇所には神様がこうしたああしたということは一言も書かれていません。けれども聖書にはダビデの一族に何が起きたのか詳しく書いた。まるでこの箇所は主の敵が嘲笑っているかのような箇所です。主の敵が勝ち誇ってダビデの一族が次から次へと雪だるま式に問題が膨れ上がって苦しんでいく姿が書いてある。一体神様はどうしようとするんでしょう。私たちの救い主はどこから来られたのでしょうか。罪のない清い家系から来られたのでしょうか。主はダビデの末として来られたとはっきりと聖書に書いています。イスラエルの人々はイエス様が来られたとき、ダビデの子イエス様、主イエス様、救い主イエス様と叫びました。人々は、救い主はダビデの子孫として来られるのだということを旧約聖書から教えられた。待っていたんです。で、その通りにイエス様が来られました。そのダビデの一族ですが、清い一族であったか、いつも信仰深く正しく歩んでいた素晴らしい神の家族であったのか、とんでもないですね。今日見た通りです。不倫をするダビ、それを隠してしまっていたダビ、近親相姦をするアムン、憎しみから人を殺すアブシャロ、どれもひどい話。でも そういう一族の家系から主は来られたんです。それは何を意味するんでしょうか。アブシャロムもそうでしたが、今も同じです。憎しみが憎しみを呼び、やがて人を殺すことさえ辞さない、それが私たち罪人の姿でありますが、その罪の中から主が来てくださった。ダビデの子イエスという時、それは素晴らしい信仰者ダビデの家から来られたという意味ではない。いや、それもあるけど、反面あれほどひどいことをしたダビデ一族の末として主が来られた。なぜそんな一族から来られるんですか。主がこのことを知っているからです。このことを何とかしようとするその意思を表しております。このダビデの一族全員苦しんでいます。罪で苦しんでいます。でも主はこのダビデの家族を救うためにやがて来られるんです。そして同じように私たち家族の中でどうしようもなく、もう糸がですね、もうこうほつれっていうか、もうめちゃくちゃにこう絡んでしまう、どうしようもない、もう一本のこうまっすぐな糸に戻したいと思うんですが、絡んでしまった、そういう私たちの家族、その家族を救うために主は来られたんです。子供が小さい時は親と子の関係はうまくいっていたけれども、子供が大人になってやがて結婚して別の家族を持った時、なんとなく子供夫婦と親夫婦の関係がうまくいかなくなる、いろんなことがそこで問題が起きていく、ギクシャクしていく、そういうことがたくさんあります。血がつながっているのにうまくいかないんです。むしろ血がつながっていない人たちの方の方がなんか親しく思えることもあります。そんな風にして主の敵は私たちの中にいて、まるで主の敵が勝ち誇っているような姿を今見せています。主を信じていても、救い主を待ち望んでいたとしても、なお私たちの手に負えない問題が家族の中にあるんです。じゃあその主の敵はいつ滅ぼされるんでしょうか。救い主がダビデの末として来られたというのならば、主はその主の敵を滅ぼすために十字架に向かわれるんです。ご自分の命をこの方が十字架でお捨てになるとき、人の目には主の敵が勝った勝利と叫んだんです。主が死からよみがえられたとき、主の敵は滅ぼされていったんです。私たちはこのダビデのように弱くなってしまうことがあります。どうしようもなくもうすくんでしまって身動きできなくなる時がたくさんあります。分かっていても動けない、主はその苦しみを知っておられます。私たちの苦しみの真ん中からこの方は来られるんですか。何とかしなければ、これを救わなければ、主の敵が勝ち誇る、そういうことがあってはならない。今、ダビデの一族は苦しんでいますが、主はこのことを知っています。私たちの苦しみも知っています。私たちの弱さや苦しみを栄光に変えてくださるために、この方が十字架に向かわれます。私たちは今 この神様の救いを待ち望んでいます。今は勝ち誇っているように見えても、必ずこの方が救ってくださる、そのことを信じて歩んでまいります。お祈りいたします。天の父なる神様、今日の箇所を読むとき、ダビデは一体何をしていた、いや何もしていない、むしろ問題を止めることができない愚かな父親になっている、どうしてだろうと思いました。よく考えると、これは私たちも同じです。親として子供をうまく育てることができない、また子供として親を見ると、なんであんなことをするのか、ひどい親だと親を憎む、そのような思いの中で私たちの家族はバラバラになり、小さい時は本当に可愛い子供だと思っていたのに、大人になった時には複雑な思いがそこに横たわり、どうしようもなくなる。あなたを信じていたとしても、私たちはこんなありさまであります。こうしなければと分かっていても、血がつながっているがゆえに、どうすることもできないところで私たちは悩んでおりますが、主はその悩みを知ってくださっています。その悩みの中からあなたが来られたということを今日覚えます。主の敵が私たちの中で勝ち誇っているような状態でありますから、主よ助けてください。あなたの救いがなければ私たちは本当に惨めなものでありますけれども、やがてこのことをあなたは解決してくださる、それが十字架であったということを覚えて、もう一度あなたを信じて歩ませてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。